本日は教会の暦で一年の最後の主の日、主日であります。私たちはいろいろな暦を用いておりますが、教会の暦というのは独特であります。今日はその一年の終わりの日曜日、主の日、それを終末主日と言います。主法にも記しましたが、天地創造から始まって世の終わり、キリストの再臨までのこの地上の世界の始まりから終わりまでを一年間にくくっていくわけです。天地創造からキリストがおいでになるまでの、いわば旧約の時代にあたるものが、対抗節、アドベントと呼ばれる最初のひとまとまりです。次がクリスマスを迎えて、主イエスが地上で歩まれた時を覚え、降誕節、下る、誕生する、で節、降誕節。その後、キリストの十字架の苦しみを覚える受難節。そして十字架の死の後三日目によみがえられるイースターを迎えて復活節。そこから50日目の聖霊が弟子たちに下り、教会が誕生した聖霊降臨祭、ペンテコステを迎えて聖霊降臨節となります。この聖霊降臨節が長く続き、対抗節、アドベントに入る直前の主の日、すなわち今日のこの終末主日で一年を閉じるというものです。私たちの教会では天礼食というものに対しての伝統を特に強く持っておりませんが、例えばメソジスト教会と看板がかかっている教会や、あるいは聖公会、お隣にもありますが聖公会、ローマカトリック教会などに行きますと、天礼食という色を用いてその時期を表します。来週から始まります対抗節、アドベントは紫になるのです。よくこの説教壇のところに布がこう垂れているオルタークロスと言われるものがあったりしますが、礼拝堂に入ってくると、そういう教会ですとパッと目の前にこの講壇のところにですね、この紫の色がこう下がっていると、あ、今はこういう季節に入ったんだ、こういう時に入ったんだというのがパッとわかるんですね。そういう、こう補助的な働きとして天礼食が用いられる伝統を持つ教会もあります。ちなみにアドベントは紫ですね。でクリスマスになると白になるんです。そして降誕節は白、その後に来る受難節はまた紫に戻ります。紫という色は待望の色であり、かつこう苦難を表したり、悲しみを表したりする色でもあると言われます。そしてイースターが来てやはり白、これは勝利の色であり、かつ栄光とか輝きの色は白なんですね。ですからクリスマスは、イースターは白。ペンテコステで聖霊降臨の時は何色か大体察しがつかれると思います。炎のような霊が弟子たちの上に下りました。ですから赤なんです。で、実は聖霊降臨節、赤なん、聖霊降臨の時は赤なんですけども、伝統的にはですね、もう次の日曜日から、三位一体節という言い方に切り替わって、そこから緑になるんです。ただ私ども日本キリスト教団ではですね、三位一体説というその切り方をしないで聖霊降臨説としてずっといくことになります。教会の暦っていうのは絶対的なもので、こう決まっているものではありません。それぞれの教派や伝統の中で多少変化が起こってまいります。 ただ大枠、大きな流れは変わりません。さて、この終末ということは、この地上の世界の終わりということになります。一昨日、西東京教区の伝道協議会が箱根で執り行われまして、そちらに韓国の神学校で教鞭を取っておられるナグネ先生という先生が講師としておいでになりました。まさしく終末論と伝道というテーマでお話をくださったわけですが、その中でこの世の終わりのことを考えるときに、私たちは自分たちが生きているこの世界をどう考えて捉えているか、そこが一つのポイントだと教えてくださいます。私たちが住む世界には従来代表的な世界観が二つあるとおっしゃいました。一つは円環的世界観円環的世界観とおっしゃいました。もう一つは有限的直線的世界観、有限的直線的世界観。古代ギリシャ人は世界を始めも終わりもなく永遠に循環し続ける、まあ、円環とさっき言いましたが循環し続けるものと考え信じていたと、まあ、これがいわゆる円環的世界観と言われているものです。アジアの諸宗教においても、例えば仏教やジャイナ教と言われるものやヒンドゥー教などにも見られるこの輪廻、サムサラというそうですが、輪廻の教えも円環的世界観の一つだと言われているそうです。そこでは命あるものはすべてカルマの法則によって絶え間なく死と再生という循環を無限に続けていく。ですからそこにある時間の理解は宇宙的な時間循環、時間がぐるぐるぐるぐる回っていく。ですから死んでもまた、生まれ変わってまた戻っていくわけです。絶え間なく死と再生という循環を無限に繰り返していく、そういう世界観。そこでは人間も自然の一部分に過ぎないことになるのです。したがって個々人の自我や人格というものに対して特別の価値が置かれることがないと言われます。みんな自然界の一つだ。私たちは日本人と言いましょうか、私たちの生きているこの世界の世界観はやはりそこにあると言えるのではないかと思います。これに対して聖書が示す世界観は天地創造に始まり終末を迎えるという考え方に基づいた有限的で、つまり限りがある、しかも直線的な世界観だというのです。それはアブラハムに由来する宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教に代表される世界観だというのです。この世界観において世界と歴史は一回的なもの、一度だけのものである。人間も生きるという生の一回性を特徴とする。個別の人格を持つ特別な存在として捉えられていくわけです。繰り返すものではなく、まっすぐに直線的に進んでいく。そこでの時間はぐるぐるぐるぐる回っている時間ではなくて、 まっすぐに進み、しかも後戻りがない不可逆なものです。循環して再び未来に、過去が未来になるということはないわけです。この二つの世界観、あ、そんなものか、ふーんという程度で私たちは聞けるのかもしれません。しかしです、この二つの世界観というのは実は天と地ほども違いがあるんです。ここをうやむやにしたりごちゃ混ぜにはできないんです。この二つの世界観、全く違っているということをしっかりと見つめて認識しながらですね、私たちは聖書が語る言葉というのは、この直線的で有限的な世界観において言われていることなんだ。それを循環的なぐるぐる回っていくものの世界観の中で聞いてもですね、ずれるんです。あるいは誤解するし、曲解するんです。これ大変な間違いを犯してしまう。その世界観をしっかりと受け止めながら、私たちは聖書の言葉に聞き向き合いたいんです。聖書の最後の書物であるヨハネの黙示録という書に、主イエスキリストはアルファであり、オメガである、初めであり、終わりであると言われています。アルファでありオメガは、いわゆるアルファベットの最初と最後ですね。はじめであり、終わりである。私たちは自分たちの世界を考えるときに、そして自分自身の人生、あるいは生きるということを考えるときにも、この御言葉をよく心に刻んでおきたいと思うのです。いつまでも循環する世界でも人生でも命でもない。始めがあり、終わりがある。その終わりを終末と呼ぶのです。今日はその終末を覚えて、主イエスの十人の乙女の例えが与えられています。終末の時、キリストが天より再び来られ、再臨と言いますが、この有限な世界の終わりの時が来るというのです。それは最後の審判の時とも言われます。何やら驚々しい話になりそうですが、今日の主イエスの言葉は、その終わりというのはまるで結婚式のようだ、婚宴のようだ、例えているわけです。結婚式、皆さんご自身の結婚式を思い出していただいてもいいし、お子さん方の結婚式を覚えていただいてもいいですけど、大変ですよね。準備するのも、大ごとですね。簡単にしようと思ったって、それでもやっぱり、家族やいろんな人たちへの対応が必要になります。まあ、大変は大変ですけれども、やはり結婚というのは嬉しい時です。新しい門出の時ですね。祝福された時です。私たち人生の中で褒めちぎられる時ってそうないですね。本当に褒められる時っていうのはですね、結婚式の時と大体お葬式の時なんです。そうでしょ？結婚式の時にね、まあ、時々親しいものがチクリチクリということはありますが、それはユーモアですから、愛する言葉ですからね、本当に非難するようなことではもちろんありません。ですから、結婚というのはですね、婚礼の時というのは、本当に喜びの時であるわけです。世の終わりというものを、そういう喜びの時として例えた。ほうと思いませんか？大体世の中って、世の中の終わりっていうのはもう全部が火で焼かれてしまって、恐ろしい、世界破滅の状況を普通は思い浮かべるからです。でも、嬉しい嬉しい、婚礼のそういう状況に例えられている。 で婚礼ですから花婿と花嫁が当然あるわけです。花婿はイエス様です。イエス・キリストが再臨されるというのはまるで花婿が花嫁を迎えに来るみたいな感じなんです。聖書の世界の結婚というのはですね、花婿が花嫁の家にまずお迎えに行くんです。一人じゃありません。仲間が一緒に伴うんです。友達が。そして行く時からもうすでに婚宴なんです。その行列を作ってみんなで歌いながら踊りながら喜んで花嫁をお迎えに行くんです。で、花嫁の方も準備を整えて待ってるんです。そして待ってるのは花嫁と家族だけではありません。花嫁の友達たちが待っているわけです。そして花婿が花嫁のお家に近づいてくるときにですね、この花嫁のお友達がお迎えに出るわけです。そうすると花婿の友達と花嫁の友達がいっぱいいて、花婿をさあよく来ましたと言って迎える。で、みんなで歌い踊りながら花嫁の家に行き、花婿がお迎えに来ましたって、まずそこで一回宴会がやるそうです。で、わーっと、みんなで、楽しく過ごし、今度はですね、それで終わりません。今度はまた花婿の家に花嫁を連れて帰るわけです。で、この時はもう花婿と花嫁と、お花婿のお友達と花嫁のお友達とみんなでゾロゾロゾロゾロっと行って花婿の家に帰り、今度は花婿の家で盛大な婚宴の席が、宴会が待ってる。ですから大変なんですね。きっと現代の結婚式も大変ですけども、聖書の時代の結婚も大変だったと思いますけどもね。でも賑やかなんです。そして今日の十人の乙女というのは花嫁の側の、お友達だと理解したらよろしいでしょう。で、花婿がお迎えに来るのを、聞こえたら、急いで出て行って逆にまた花婿をお迎えしている。そういう、こう結婚の姿をですね、情景を思い浮かべていただければと思うのです。十人の乙女たち、花嫁のお友達が準備をしていたわけですけども、なかなか花婿が来ない。で、みんなあんまり遅いので眠りこけてしまったと。ところが花婿来たぞと夜中にですね、声がかかって、慌てて準備を整えて、花婿をお迎えし、そして宴席に着こうとするわけです。十人の乙女、そのうちの五人は油の用意を整えていた。そして五人は残念ながら油の用意を整えておらず、いざという時に油を慌てて調達しに行ったものの、帰ってきたらもう婚宴の席の扉は閉められていた。しかも開けてくれと頼んでも、お前たちのことは知らないと言われて終わってしまう。この週末のことを教える婚礼の例えです。せっかく嬉しい喜びの例えだって言っておきながら、どうもこれを読んできますと、みんながみんなハッピーで終わるかといえばそうではない。準備を怠って油を切らせてしまった五人の乙女らは、今申し上げたように結局婚礼の席に入ることは許されず、しかも主人にはっきり言っておく、私はお前たちを知らないと言われてしまうわけです。いや、五人の準備してた乙女も分けてあげればいいのにと思ったりもするでしょう。この主人の言葉も、なんでこんな厳しい言葉を言うんだろうか、遅れてくることだってあるから、イエス様は許すことを、愛することを教えておられるんだから、許してあげて入れてあげればいいのにと思われるかもしれません。当然です。しかし ここにある終末の最後の時の状況は非常にいわば瞬間なる裁きであります。厳しい裁きです。そこにいわゆる甘えが入る余地がありません。自らの選択と行動の結果を自分で引き受けなければならない。しかしです、だからといってここから天の国に入れられるにはああしなければこうしなければと油の準備というのにかこつけて実際の団体の活動に置き換えて脅しや脅迫めいたものとして終末を教えるとするならば、それはやはり大きな間違いです。ペトロの手紙に書いてあるのですが、確かに厳しいこの神の裁きでありますが、今それが下されていないのは、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと主はあなた方のために忍耐しておられるのですと言われているのです。実はまだ扉は閉められてないんだよって言いたいんです。まだ扉は閉められていないんだ。主は忍耐して悔い改めのチャンスをなお残してくださっている。悔い改めとは脅されてするものではありません。聖霊の助けの中で自らの愚かさと罪深さに気づき、深い悲しみを持って主の前に立ち返っていくことです。改めて今日の例えの御言葉に目を向けていきますと、目を覚ましていなさいと言われています。でも乙女たちは眠りこけてしまったわけですね。五人の賢い乙女も目を覚ましていなさい。これは自己目的ではなく、ひたすらに花婿のために何をどうしたらいいのかを考え実行するということです。自己目的ではなく、ひたすらに花婿のために何をどうしたらいいのかを考え実行していく。信仰の道を歩んできているつもりであったが、実は信仰も教会生活も表面的にはお体裁が整えられていても、その本質は自己目的であったりするのです。自己目的という言葉はちょっと硬い表現ですが、自分を喜ばせていくこと、自分が満足するかどうかが一番大切になるということです。ですから、神様、神様、主よ、主よと言ってお祈りし、御言葉をある意味ではありがたがっていても、でも、それが自分にとって良いものとして、心地よいものとしてであるときにありがとうと言い、自分にとってある意味では不都合なこと、あるいは痛いところを突かれる場面には沈黙している。自己目的というものは、すでに信仰の道を歩んでいる者にとっても、実はいつの間にか入り込んできてしまっていることがまあまああるわけです。そこにいざという時に油がなくなっているという姿となって現れる。この自己目的などというものが自分にはないと言える人はいるでしょうか。みんなどこかにこっそりと自己目的化してしまっているものを持っているのだと思います。だから目を覚ましてまず悔い改めるのです。原点に立ち返って自分は何をしようとしているのかを考えるのです。 自分は花婿である主イエスをお迎えしようとしていたのではないか。それは私たちがあの十字架の前で本当に砕かれていき、そして許されていって花婿を迎えるものとして立てられてきているということに戻ることです。当たり前のようなことを落としてしまっていた。思いを新たにして、そうだ、花婿なる主をお迎えするために、花婿のために何をどうしたらいいのだろうかと考え始める。そこに賢さがあります。乙女たちは花嫁の友人たちで花婿を出迎え、歌いつつ婚宴の席に伴う者たちと申しました。実際の結婚の時にはみんなで行列を組んで、みんなで歌いながら踊りながら、そして家に入り、ついに宴会となった。しかし今私たちはまだ花婿が来ていないのです。結構待たされるように感じるかもしれません。しかし逆です。まだ閉められていないんです、扉は。ありがたいではありませんか。私たちはまだ忍耐して待ってくださっている、その時にあるのです。待たされているどころの話ではない、待ってもらっているのです。そして今からでも遅くありません。花婿のことをひとえに思って備えようとするときに、私たちは福音の灯火を灯すということをし始めるのです。自己目的化して、自分が満足して、自分が満たされることを実はこっそり第一にしていたのを変えるんです。私ファースト、今風に言うと、もういい加減使い古された感がありますがね、何でも私のことが一番という生き方が、こっそりと上手にカムフラージュされながら、入っていたものをですね、もう一度原点に立ち返るというのはまさにこの礼拝です。十字架の前に本当に立っていく中で、この私ファーストで自己目的化して、結局そこに神に背き、隣人を傷つけてしまってきた自らを本当に悔い改めていく。そうすると、この花婿のために、イエス様のためにどうしたらいいのか、あの靴屋のマルチンのお話にあるように、あるいは最も小さいものの一人にしたのは私にしたのであるという主イエスの言葉にあるように、まだ扉が閉められるっていないこの時に、私たちにの人生に与えられた持ち場の中で、自分に出会うその人、この人のことのために、自分が何ができるかを一生懸命考えていくのです。それはある意味では信仰者としては当たり前の生活だかもしれません。祈ること、御言葉に聞くこと、そして善意を持って人に接することであります。そうしたら自然と誰かを助け、励まし、支えていることになるでありましょう。実はそうやって灯火を灯していく中で、私たちはいつ終わりの時を迎えても、この扉の中に迎え入れられ、 素晴らしい宴席が備えられていることを信じて安心していくことができるのです。それは私たちの地上の人生を終える時もきっとそうなのです。自分ファーストで生きていって最後自分の人生終わりを迎えた時にどうなるでしょうか。本当にどうなるでしょうか。でも十字架の前に本当に変えられていき、新しく生まれ変えられていく中で、誰も認めてくれないかもしれませんよ。でも接するあの人、この人のために、この人が本当に満たされる、この人が一番喜ぶようにするために、自分が何ができるんだろうか、そのことを一生懸命考えながら一歩また一歩生きていって、そうやってその地上の人生の終わりをもし迎えたとしても、私たちは扉が広く開かれて、そこにさあいらっしゃいって招かれていく、その花婿の姿をきっとまぶたの裏に見るでありましょう。